レルヤ、今日も礼拝を共にさせていただけることを、感謝したいと思います、先週に引き続きオンラインで礼拝を共に持っていきますが、今日も主の前に心から出ていきましょう、ちょうど、今日のこの、メッセージの収録、そして、公開をする、時にですね、今ユースのオンラインキャンプも、最後の集会を迎えています、3回の集会、各地の先生方ユースの皆さんと一緒に、キャンプをしてオンラインですけれども、本当に素晴らしい証や賛美に満ち溢れたキャンプとなりました。またメッセージのナイトレライドの田中道也先生のメッセージも本当に素晴らしくて、実は40の教会から270人以上のユースが参加してくれています。全国のユースと、オンラインですけども、本当に恵みを共にできることに本当に感謝したいと思います。ぜひですね、ユースの皆さんのためにも心からお祈りをしていきたい、そのように思います。さあ今日はですね、前回に引き続きアブラハムの信仰から学ぶの4回目としてですね、さあ天を見上げなさいの御言葉の続きの箇所から今日はメッセージをしていきたい、そのように思います。タイトルはですね、神の一方的な愛の契約というタイトルです。神の一方的な愛の契約です。実はですね、今日のメッセージの箇所、本当に素晴らしい大切な箇所です。本当に、一見すると難しかったり、わけが分かりにくい場所なんですが、しかし神様の愛と本当に約束のあふれた箇所なんですね。今日のこの御言葉の箇所、このメッセージを聞く中で、神様の愛がどれだけ素晴らしいか、またアブラハムの子孫が祝福され、またすべての民族が祝福されるとはどういうことなのか、また実はイエス・キリストが後に来られて救い主として来てくださること、そのことの理由が今日のこの御言葉の箇所からわかるんですね。ぜひ期待して共に見ていきたいと思います。創世記の15章のまず5節から後のところになりますが、一言お祈りしてメッセージスタートしたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして共にオンラインで礼拝を持つことができることを感謝したいと思います。主はあなたの恵みが豊かに満ち溢れていること、このコロナ禍の中でも主はあなたの栄光が豊かに表され、私たちに励ましと愛が示され、今日必要な御言葉の糧が与えられることを感謝します。今私たち励ましが、主はあなたの臨在が必要です。どうぞその中で私たちが本当にしっかりと御言葉を受け止めて、今日も応答していくことができますように導いてください。主はあなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン、ね、それでは創世記15章のまず5節6節、その箇所から読みたいと思います。そして主は彼を外に連れ出して言われた。アブラハムですね。アブラハムを外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。今年の教会のテーマセークで、これまでにも3回、この箇所を中心にメッセージをしてきたわけです。アブラハムは天を見上げて、失敗もおかしい、足らないところもあったけれども、主の促しによって彼は天を見上げ、その星空を見て、神様の約束をアブラハムは信じた、そのように書いてあります。しかしその後のところですね、どのようになっていったかを続けて7節8節を見ていきます。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラムは言った。神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。アブラハムは、天の星空を見て信じたんだけれども、さらに目に見える形で神様の約束を見たいと願いました。アブラハムのある意味貪欲なほどの心からの信仰ということも言えると思いますし、同時に不安もまだあったということですね。自分の子供がまだ与えられていない、高齢になっている、厳しいんじゃないか、いや天の星空を見て信じたんだけども、やはりもっとさらに目に見える形でも見たい、そのように願ったわけです。ある意味何か印が見たいというふうにアブラハムは神様に訴えかけるわけです。その時に主の応答はどうだったか、続けて9節から11節をお読みします。 すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と、3歳の雌ヤギと、3歳のお羊と、山鳩と、鳩のひなを持って行きなさい。彼はそれらすべてを持ってきて、真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし、鳥は切り裂かなかった。猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラムはそれらを追い払った。さあ、この箇所はですね、一見すると難しいというか、まあ、聖書通読してるとさっと読み過ぎていってしまうところかなと思います。なんだか血生臭いというか、動物が出てきてですね、それが真っ二つに切り裂かれて、向かい合わせにして置かれた。何なんだろうと、思うかもしれません。まあ、現代の私たちからするとですね、なんか生贄なのか何なのかなというふうに思うかもしれませんが、しかしこれは大事な当時のあのメソポタミア、あのパレスチナの地方のですね、契約の方法だったんですね。まあ、当時のパレスチナのその地方での契約、まさにこれは実は血の契約の形を表しています。まあ、メッセージのこのあたりに今写真を出していきますけれども、実は当時の血の契約というのはですね、まず溝を掘って、そして溝の両側に真っ二つに切り裂いたこの動物たちを置いていくんですね。溝の両側に真っ二つに切り裂いた動物を置いていくとどうなるかというと、その真ん中の溝に血が流れ込んでいくわけですね。まあ、ある意味血の川というか血がその溝に満ちていきます。そして契約を結ぶ二人がそこの前に立ち、宣言をするわけですね。もし私が約束を守らなかったら、私と私の子孫はこのように真っ二つに切り裂かれ血が流れなければいけない。そしてその溝の中を歩いて通っていくんですね。まず片方が通り、そしてもう片方が同じように宣言をして通っていくんですね。するとどうなるか。当時の服装はですね、長服、長いローブのようなものを着てましたから、ローブの裾のところに当然血がつくわけですよね。例えば白い衣を着ていたら白い衣に血がつくわけです。そしてこの血の契約を結んだ後の契約の当時書類というのはないわけですけれども、書類ではなくてまさにその血のついた着物こそがこの血の契約の印となっていくわけです。まあヘブル語で契約を結ぶというのは、契約を切るというふうに訳すことができる言葉なんですね。まさに動物を切り裂き、その血による、血の中を通る血による約束を結ぶ。もし約束を守らなかったら、私と私の子孫はこのように血が流され切り裂かれなければならない。そのような契約なわけです。ですからこの創世記15章の9節から11節の箇所というのは、まさに神様とアブラハム、神様と人が契約を結ぶための用意をしなさいと主がアブラハムに言われたわけです。そしてアブラハムはその用意をしたわけです。じゃあアブラハムの側の思い、反応はいかがでしょう？わあ、神様と契約を結べる素晴らしいなと思ったでしょうか？もちろん素晴らしいでしょう。約束が結ばれてその契約ですから。主は約束を破る方ではありません。それはアブラハムもよくわかっていました。しかし同時に、アブラハムはこの血の契約のとてつもなさ、すごいプレッシャーを感じるわけですよね。皆さんももし神様とこのような契約を結ぶのはどうですか？もし神様の前に、全き者として、罪なき者として歩むことができないならば、私と私の子孫は真っ二つに切り裂かれ血が流されなければいけない。約束できるでしょうか？難しいですね。私たちには肉の罪の性質があるんですね。それは神様もご存知です。人はアダムとエバの時から罪が人には入っています。ですから完全に全き者として罪のない状態でずっと一生が生き、子孫たちも同じように生きっていうのが難しい。そのようにアブラハムももちろん分かっていたわけです。アブラハム自身も実際にこの箇所の前にも失敗してきましたね。エジプトを頼ってしまった。また妻のことを妹と言ってファラオに差し出してしまった。この世の価値観の方に揺れ動かされたということを前回もお話ししました。アブラハムはある意味この契約を結ぶ前にとてつもない 本当に葛藤に襲われていきます。続けて、12節からのところを読みますけども、創世記15章の12節をお読みします。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。アブラハムを暗闇の恐怖が襲ったって書いてあるんですね。このヘブル語は、狼狽したとか、非常に恐れたと訳すことができる言葉です。まあ、ただ単にアブラハムが深い眠りの中に入ってぐっすりよく眠ったとか、そういうわけじゃないんですよ。大いなる暗闇の恐怖が、非常な恐れが、狼狽するほどの恐れが、アブラハムを襲ったっていうんですね。これはまさにこの契約のとてつもなさ、プレッシャー、そして難しさ、厳しさを彼自身分かっていたわけです。まあ、先ほども言った通り、アブラハム自身も不完全でしたし、自分の子孫たちのことを考えても非常に厳しさを思ったわけですね。まあ実際この後の13節から16節の頃を見ると、主はアブラハムに、このアブラハムの子孫がエジプトの奴隷となって、そして連れ出されるんだということも言っていますから、そのことも含めた、まあ、暗闇の恐怖ということもできますが、それを超えたもっと先のアブラハムの子孫たち、そしてそのさらに後の世代のことも含めて、とてつもないプレッシャー、恐怖、恐れがやってきたわけです。そしてついに、神とアブラハムが契約を結ぶ時がやってきます。17節をお読みします。日が沈んで暗くなった時見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。ついに神とアブラハムが契約を結ぶ。日が沈んで暗くなった。すると、まずじゃあ契約、先ほど言った通り、この血の溢れている溝を通るのは、神様が先に通り、宣言して通り、そしてアブラハムが宣言して通らないといけないはずなのに、どうでしょう？通っていったのはなんと、煙の立つかまどと燃えている松明なんですね。なんか映画にでも出てきそうな、なんかアニメのなんかシーンのようなですね、なんかイメージがしにくいですね。かまどが通っていくってどんな風だろうと思うかもしれません。神とアブラハムの契約なのに通ったのは煙の立つかまどと燃えている松明でした。それぞれちょっとどういう意味かを考えていきたい、聖書的に見ていきたいと思います。まず最初に通ったのは、見よ、煙の立つかまどであったわけですね。煙の立つかまどとはどういう意味でしょうか。聖書で煙というのは神様の臨在を表す言葉です。幕屋や神殿では煙が満ちていました。それは主の臨在だったわけです。シナイ山で主とモーセが会った時もその場所は煙で満ちていたとあります。まあ新約ですけども、後にイエス・キリストが山上の変容の時にですね、ペテロやヤコブたちが見た時もですね、イエス様の前には光り輝く煙が満ちていたとあります。主の臨在を煙は表しているわけです。また煙はヘブル語で雲と訳すこともできます。イスラエルの民はエジプトを出た時に何に導かれたでしょう。昼は雲の柱に導かれたんですね。煙の柱に導かれたわけですね。主に導かれました。そして、かまどと書かれていますが、かまどとはパンを焼くためのものです。パンというのは、御言葉を表すんですね。命のパン、御言葉を表しています。また、新約の時代になると、それはイエス・キリストの体を表しているわけですよね。ですから、この煙の立つかまどというのは、まさに神様、ご自身を、神様の臨在を表しています。神様ご自身がまず通ってくださった。それがこの箇所の最初の煙の立つかまどです。では次に通った燃えている松明というのはアブラハムを表しているんでしょうか。聖書を見るとですね、まあ燃えている松明というのは火が通ったというわけですけども、人のことを火で表しているということはありません。実は火というのは、これも主を表す言葉でもあるわけですね。先ほどの雲の柱の話をしましたが、イスラエルの民はエジプトを出た後で、夜は火の柱に導かれていたわけですね。昼は雲の柱、夜は火の柱でした。 新約の時代ですが、ペンテコステの日に燃える炎のような舌のようなものが下り、聖霊のバプテスマが弟子たちに下されていきました。火というのは、炎というのは、主ご自身を表しているわけですね。ですから、この二つ目の燃えている松明が通った、これも実は神様ご自身を表しているんですね。神様ご自身がまず通り、そしてアブラハムが通るべきその契約を、なんと神様がもう一度通ってくださったということです。この十七節のこの契約は、まさに神様とアブラハムの契約と言われるものですが、神様がアブラハムの代わりにもう一度通った、二度通ってくださったということです。じゃあ、ここで交わされたこの約束契約とはどういうことか。それは、もしアブラハムとアブラハムの子孫が全き者として生きることができなかったら、罪を犯してしまったら、アブラハムに代わって私とその子がこの地を受ける。この地の契約を全うする。それが主がまさに2回通ってくださったこの契約です。アブラハムとアブラハムのその子孫、霊的な子孫も含め、人は不完全です。しかしそのアブラハムの代わりに主が契約を通ってくださったんですね。この地の契約を。なので、もしアブラハムとアブラハムの子孫が不完全、罪を犯してしまっても、その地の契約は、その地は、主とその子によって全うされる。それがこの十七節の意味なんですね。切り裂かれた者の間を通った時の主の心はどのようなものでしょうか。神様はアブラハムが不完全であり、またアブラハムの子孫が不完全であることをよく知っていました。しかしその上でこの契約を主は全うすることを、アブラハムの代わりに通って、自分自身が二度通って、契約を結ぶことをしてくださったんですね。それはまさに神様の一方的な愛の契約であります。なんと素晴らしい契約でしょうか。人の代わりに神が約束してくださったんですね。神の子が、イエス・キリストが、なぜアブラハムの子孫として、あのイスラエルでユダヤ人として生まれてきたんでしょうか。それは本当、アブラハムの子孫が受けるべきこの血の契約の全うをすることを、なんと神の子がアブラハムの子孫として来てくださり、身代わりに受けてくださったんですね。だからこそイエス・キリストが、アブラハムの子孫として生まれなければいけなかった。それはもうこの創世記の15章の17節のところのこの契約のところでもうすでに表されているわけです。この契約の後、どうなっていったでしょうか。この後の時代、ね、幕屋であったり神殿で、生贄が主の前に捧げられていくことが続いていきます。まさに先ほどの15章の9節とかにあったような動物が切り裂かれて、全焼の生贄で捧げられていくということが起こりました。人の罪の代わりに、それらを動物の生贄を血を流すことによって、捧げることによって、代わりとして差し出していくわけですが、しかしそれでは不完全なわけですよね。動物の身代わりでは完全ではありません。人の罪すべてを支払い切ることはできるわけではないわけです。しかし2000年前に3人の罪人が丘の上に上がっていき、十字架刑にかけられていきました。その3人の罪人のうちの真ん中の一人、その人は鞭打たれ、茨の冠をかぶり、手と足の甲には釘打たれ、血を流し、あの当時最も残酷であると言われた十字架刑を受けられました。ローマ人はそれを愚かだと言ったわけですね。ユダヤ人たちは恥だと言いました。 もう当時最も残酷な方法、9割の人たちが十字架上であまりの苦しさで発狂して死んでいった。この方には罪がなかったんですね。罪がない方が、しかし十字架刑を受けてくださいました。イエス・キリストは十字架で最後に言われた言葉は何だったでしょうか。ヨハネの19章の30節。完了した。イエス様は完了したって十字架で最後に言われました。何が完了したんでしょうか。この完了したっていうのは、契約の支払いが完済した。終了した。そういうふうに訳すことができる言葉です。もうすべての契約の支払いは支払い終わった。イエス様はそう宣言して息を引き取られました。まさにあの創世記15章の14節にあったあのアブラハムと神との契約。その血の契約の支払いをすべてイエス・キリストが罪のない神の子がアブラハムの子孫として来てくださってすべてこの血の契約を全うしてくださったんですね。あの神がアブラハムの代わりに通っていったその約束を主はまさに命がけで全てを捨てて全うしてくださいました。父なる神様のどれほどの思いでしょうか。またイエス様のその時の心はどうでしょう。張り裂けるばかりの、張り裂けんばかりの思いです。しかしそこには人への神様の愛が注がれているんですね。煙の立つかまどと燃えている松明が2回通ったその時、主はどのような思いで通ってくださったでしょう。もうその時に本当に人のために主がどれほど神の子を送ってくださる、その思いが現れている、そのように思います。イエス様はこの契約を全うしてくださいました。同時にアブラハムとの約束はただ単に血を流すという約束ではありません。もしアブラハムとアブラハムの子孫が約束を全うできなかったらこのようにされるということをイエス・キリストは本当に受けてくださいました。同時にアブラハムとの約束とはどういうものだったでしょうか。創世記の12章のところで書かれていましたね。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたの名を大いものとする。大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。地のすべての部族はあなたによって祝福される。これがアブラハムへの神様の約束です。そしてこれを主は全うしてくださるわけですね。イエス・キリストが十字架にかかってくださったことにより、この血の契約が全うされるだけでなく、地のすべての部族は、すべての国民は、すべての民族は、祝福を受けると。これはまさに福音を表しているわけです。イエス・キリストが十字架にかかってくださった。そして、死んでくださり復活してくださった。その時にイエス・キリストを信じる者は、この福音を受け取ることができるようにされました。すべての民族です。日本人も含め、世界中のすべての民族が受けるようにされました。ヨハネの3章16節にはどう書かれているでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神様の思いはすべての作られたものが福音を聞き、永遠の命を得る、滅びではなく永遠の命を持つことができるようにしてくださる、その道を用意してくださったわけですね。それこそがまさにすべての民族は祝福を受けていくわけです。イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく、逆のことを言うとイエス・キリストを信じない者は滅びる。まさにあの血の契約の通りです。滅びに向かうことになります。それは現実です。しかしポジティブな面でいくと、イエス・キリストを信じる者は永遠の命を得て天に行くことができます。もしこのメッセージを今聞かれていて、まだ信仰の告白をしておられなかったり、 いや、福音初めて聞くという方がおられたら、イエス・キリスト、神の子、三位一体の神ご自身を信じるときに、罪からの救い主として信じるときに、あなたの罪は許され、永遠の命が与えられます。滅びではなく、天に私たちが行くことができる。それがこの神様からの約束、祝福です。最後に2箇所御言葉を開いてこのメッセージ閉じたいと思いますが、まずヘブル人への手紙の9章の14節から15節をお読みいたします。ヘブル9章14節から15節をお読みします。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。ね。イエス・キリストは傷のない、罪のない方ですが、その血は私たちを清め、死んだ行い、罪から離れ、神に仕えることができるようにされると書かれています。また15節の今読んだ箇所には、初めの契約の違反の贖いをイエス・キリストがしてくださった。まさに先ほどのアブラハムの二度主が通ってくださったあの契約を全うしてくださり、そして約束された永遠の資産、永遠の命を私たちは受けるようにされたとこの箇所に書いてあります。先ほど、まだイエス・キリストを信じてない方にというふうにお話ししましたが、今度はクリスチャンのお聞きになっている皆さんにお伝えします。皆さんは今どのように歩んでおられるでしょうか。イエス・キリストの血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかと、このヘブル9章14節に書かれています。イエス・キリストを救い主として信じた、罪からの救い主として信じた私たちは罪から離れ、さらに清められていき、主に仕えるものとして生きていく必要があります。それが私たちが神様の愛を受けた者としての愛の応答です。私たちはそれができているでしょうか。同時に私たちは不完全です。罪を犯してしまう、肉の性質、悪い思いを持ってしまうことがあり得ます。しかし、その部分はイエス様が罪を背負ってくださったんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。じゃあ私たちは今日どのように歩むべきでしょうか。さらに主を知り、罪を悔い改め、そして罪から離れ、ただ主に生ける神に仕えるものとして生きているでしょうか。私たちは今日何に仕えて生きているかということも問われなければいけないと思います。目に見えるものに仕えているでしょうか。お金でしょうか。財産でしょうか。地位でしょうか。仕事でしょうか。他のものでしょうか。私たちが使えるべきは、生ける神に使えるべきです。もちろん仕事や家族も大事です。しかし、何よりも大事なのは生ける神に使えることです。生ける神に使えるときに、私たちに仕事や財産や地位や家族も与えられているということがわかります。共に使えていくわけですね。そして最後にもう一箇所御言葉を読みます。第一コリントの11章の25節です。今日はこの後で聖餐の時も、まあ、別の動画で聖餐式動画の方になりますが、聖餐の時も覚える形で持ちますけれども、いつも聖餐式に読む箇所ですね。第一コリント11章の25節。お読みします。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はあの最後の晩餐の食事の席でパンを裂き、そして杯を取り、そのブドウ酒を取り、それをこの杯は私の血による新しい契約ですと言われました。あの古いアブラハムと神との契約は主が全うしてくださいました。 今の私たちの時代、ある意味私たちも新しい血の契約というふうにここに書いてあります。それは何か、イエス・キリストを罪からの救い主として信じる、イエス・キリストの流された十字架の血潮による新しい契約を今私たちは結び、そこに生きているということです。私たちの罪をイエス・キリストが贖ってくださった、私たちに永遠の命が与えられている、なんと素晴らしいことでしょうか。ただイエス・キリストを信じる、その時にこのイエス・キリストの血潮は私たちに対して有効となります。そして私たちはこれを覚えて行いなさいと聖餐をこの後も取っていくわけです。今日も主の愛の眼差しは私たちに注がれています。私たち一人一人は弱いものです。強い時もあれば、信仰が元気な時もあれば、弱っている時もあるでしょう。失敗する時もあります。アブラハムも失敗する時がありました。アブラハムの子孫たちのあの信仰者と言われた人たちも失敗も多く犯しました。しかしそれでもなお主の前にへり下って、ある意味貪欲な信仰を持って出て行った時に、主はその心を見て愛を注いでくださいました。神様はアブラハムとの契約を、アブラハムの身代わりとなって代わりとなって契約を結び、一人をイエス・キリストが送られ十字架にかかられました。それによってあの契約が全うされた、愛の一方的な契約が全うされていき、さらにその契約は今イエス・キリストを信じる全ての国民が、全ての民族がこの愛の契約に移されていっています。イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。アメンですね。感謝しましょう。創世記のあの15章から新約まで、そして今の時代、神の愛の約束は永遠に変わることがありません。私たちはこの壮大な神様の計画、愛の中で生きているんだということを覚えていきましょう。主がどれほど命がけでアブラハムを愛し、アブラハムの子孫を、またここにいるアブラハムの霊的な子孫の私たちを愛しておられるか、感謝しましょう。イエス様は私たちの分の罪も背負い完了したと言ってくださいました。このメッセージの最後に、この主の愛に応答して祈っていく時間を持ちましょう。主はあなたを愛しておられます。私たちはイエス・キリストを信じたときに愛の契約の中に生かされています。主は約束を破る方ではありません。全うしてくださる方です。私たちは足らないですけど、それをイエス様は補ってくださいます。今主の愛に応答して祈っていきましょう。しばらく時間を取ります。今目を閉じて、イエス様、主よ、あなたが私たちに愛を表してくださったことを感謝します。あなたの愛に応答します。今祈りましょう。祈りします。愛する天の神様、今日は神様、あなたとアブラハムとの契約のところを見ていきました。あの本当に血の契約、切り裂かれた痛みの伴うあの契約、完全であったアブラハムはもう恐れをののくしかなかった。しかしなんと神がアブラハムの代わりにもう一度通ってくださった。そしてアブラハムとアブラハムの子孫が受けるべきその血の 言い裂かれ流される血、滅びのその血の契約を、なんと神の子イエス・キリストがアブラハムの子孫として来てくださることで全うしてくださった。感謝します。そしてなんと今私たちもイエス・キリストの血の契約に生かされている。私たちが罪からの救い主としてイエス様を信じるときに永遠の命が与えられている。感謝します。私たちはその生かされたものとして本当に清められて主に仕えるものとして生きていくことができますように、永遠の命に生きていくことができますように、どうぞあなたが助けてください。今コロナ禍の中で家にこもる時間が増えていたり、またいろんな戦い、もしかすると誘惑や本当に難しさ覚えている方々も多いかもしれませんが、今日主の前に改めて出ていき、主の血潮に、あなたの十字架に、復活されたイエス様に感謝することができますように、あなたの一方的な愛に感謝いたします。いや、実にその一人ご与えになったのに私たちを愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。感謝します。このメッセージを聞かれているお一人一人の今お祈りにあなたが答えてくださり、聞いてくださったことを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。ハレルヤ。感謝します。